暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。福岡川俣にある二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。ということで、この時間はそんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話をしていただく暮らしのラジオをお送りいたします。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は情報管理室から長谷川さんにおいでいただいています。長谷川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
カシオペ FM で仕事をしてますと、仕事柄情報管理室の方とはいろいろと接点が多いんですが、
はい、大変お世話になっております。
ただ長谷川さんの担当してらっしゃるのが、システム関係の方。
はい、情報政策今年度から担当しております。
いわゆる市役所役場 の、 コンピューターのシステム関係とかをされてるという感じなんですか。
は
い、
あとは今国の方で自治体 DX デジタルトランスフォーメーションというのを進めようとしてますので、そちらの取り組みに携わっております。
はい、いろいろと難しいことのご担当のようですけれども、はい、今日は一体どんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、本日はマイナンバーカード、その制度関係についてお話しいたします。
はい、マイナンバー制度、最近ね、そのマイナンバーカード、去年一昨年ぐらいからですか、しきりにさまざまなところから聞こえてきますが、はい、マイナンバー自体はおそらくもっと前からあるものですもんね。
6年になりますね、制度が始まって。
もう6年ですか。
はい、
ということで、じゃあ改めて、マイナンバー制度、いろいろと教えていただきたいと思いますが、そもそも、その6年になるというマイナンバーですが、どういうものなのかを改めて教えていただけますでしょうか。
はい、マイナンバーとで皆さん聞き馴染みがあると思いますけれども、正式には個人番号と言われているものです。
はい、
日本に住民票を持つ全ての方一人一人に割り当てられている、個人を識別するための12桁の番号のことを指しています。
はい、
この番号は情報漏洩によって不正に用いられる恐れがあるなどといった重大なケースを除いて、原則として生涯同じ番号を使うことになります。
うん、
また個人番号に似たもので法人に割り当てられた13桁の番号、法人番号というものもあります。これらについては、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律という長い法律ありますが、
はい、
通称番号利用法と言われています。
うん、
こちらの法律で個人番号や法人番号の割り当て、それからそれらの利用等に関して必要な事項が定められていまして、
はい、
この制度は平成27年10月5日から始まっております。
はい、ということで、マイナンバー、おそらくラジオをお聞きの皆さんのところにも、なんて言うんでしょう、クレジットカードの大きさですかね、
はい、
紙に印刷されたものが、はい、お手元に、
カードですか。
うん、はい、でそのマイナンバー導入される時から、個人情報だったりさまざまなことがということで問題は取り沙汰されてた記憶があるんですけど、はい、なんとなくその導入されてからも何に使われてるのか実際のところいまいちこうピンときてない方が、
はい、
私も含め、
はい、
多いかと思うんですが、
はい、
現在何かに使われているということはあるんですか。
はい、制度が始まった当初からこのマイナンバーというのは、3つの分野で使われていると、法律で決まっています。
3つの分野、
はい、社会保障、うん、それから税、
はい、
税金ですね、それから災害対策、こちらの3つにだけ使用できるというふうに 限定されております、
はい、社会保障というのは、まあ、いわゆるその年金みたいなことであったり、はいはい、ということですよね。
そうですね、年金とか雇用保険、医療保険、介護保険、うん、それらの、手続きにマイナンバーが活用されています。あ、
個人、その時に個人を特定するための方法としてマイナンバー、
はいはい、
そして2つ目の税というのは、はい、まあ皆さんがね必ず払っているさまざまな税金に対してそれも個人と紐づけるということですか、
は
い、
その、税金の支払いの他に、うん、入ってくるお金ですね、給与とか退職金、報酬とか、はい、それから不動産とか、証券取引のお金のやり取りにもマイナンバーが紐付けられております、
うん、なんとなくその社会保障と、税金に関しては、まあ、そういった、ね、番号を使ってやっていただくと我々も多分手間が減るだろうし、国とか管理する側としても多分手間とか間違いが少なくなるんだろうなというのはなんとなく想像つくんですけど、はい、3つ目のその災害ってどういうことですか。
はい、あまりこちら身近に感じる、場面がないかもしれませんけれども、はい、災害、大きな災害が起きて被災した方が、給付金を受け取ったり、それからあの被災者台帳、うん、そういったのの作成にもマイナンバーが用いられるということになっております。
なるほどね、そうかそうか、その給付金だったりっていうことですね、被災者名簿みたいなことに、
はいはい、そうですね、
そっか、じゃあ3番目に関しては今のところまだ使い道が分かってないというのが幸せな状況ということですね。はいはい、
そうですね、これは使われない方が世の中のためになると思います。
はい、そしてまあその3つの領土の2つ、最初の社会保障と税ですけれども、はい、これはもうすでに使われているんですか。
そうですね、制度が始まって以降現在も現在まで使われております。
なるほど、なんとなく、マイナンバーの目的というか使われ方が見えてきましたけれども、そもそもなんですが、まあ、でもそのマイナンバーのない時代というのがずっと続いてたわけじゃないですか、はい、なぜマイナンバーを導入することになったんですか。
はい、先ほど田中さんの方からも少し、話が出ましたけれども、うん、効率化ですね、行政機関の効率化、それから、はい、住民の皆さんの利便性の向上、
うん、
そして、公平公正な社会の実現ということで、お金のやり取り、まあはい、お金が皆さんのところに入ってくる、それからそれを税金として納める、
うん、
そういったのが、漏れがないように、まあ、適正に、公平公正正しく、不公平感がないように、管理するということで、うん、このマイナンバー使われております。
まあ、その効率化であったり不公平というのは非常によくわかるんですけど、
はい、
まあ、なんて言ったらいいんですかね、これ僕長谷川さんに言ったところでというのは承知の上で申し上げますけれども、はい、何か役場に行った時に、まあ、手続き、そうですね、例えば住民票欲しいとか、あとは、まあ、税関係に行った時に納税証明書欲しいとか、そういう時に、はい、相変わらずでも書類書かなきゃいけなかったり、
はい、
結構、まあ、面倒なというか昔ながらの手続きって未だに残ってるじゃないですか、
はい、
あの辺もいずれは変わっていくことになるんですか、ならないんですか。
そうですね、まあ、現在でも、まあ、市役所だけではなく年金事務所とか、健康保険の組合とか、そういったところがまあそれぞれ個人情報を持ってるんですけれども、
うん、
まあ、それらの機関同士で、マイナンバーが始まる前は、まあ、誰のものを個人情報なのか、はい、特定するところに非常に手間と時間がかかってたわけですね、
うん、
まあ、それぞれの機関ごとに、まあ、住民票コードであったり、年金の番号であったり保険者番号とか、まあ、それぞれの機関で番号と紐付けて個人情報を管理していたものを、まあ、機関同士で、誰のものと特定する場合には、まあ、書類が必要であったり、
はい、
そういった確認に非常に手間かかってた部分が、まあ、マイナンバー一つで、情報のやり取りができるようになったというところで、
うん、
まあ、行政の手間は軽減されております。
あ、なるほどね、
はいはい、で、まあ、住民の皆さんにとっても、まあ、確定申告とかする場合にマイナンバー書くと思いますけれども、はい、それらが、まあ、国税と、まあ、市税、それ双方にやり取りされて、 その分で幾分今の時点でも手間は皆さんの手間も減っているかと思います。これからそれがどんどん加速していくということになっていくと思います。
なるほど、なんとなく、我々の、やってることはあまり変わってないような気がしますけど、はいはい、実際のところその役場の間の情報のやり取りはもうじゃあ格段に精度といいますか、
はい、
精度も手間も向上しているということですね。
そうですね、
はい、でもそうやって、ね、役場の皆さんのお仕事が負担が減るということは、はい、結果的に我々にも返ってきているということ
そうですね、
ですよね。
行政の手間が減るということはその分を、他の住民サービスに充てられるということにもなってきております、う
ん、はい。じゃあ今しばらくはねその書類書き込みは面倒くさからずに、
はいはい、それもいずれはマイナンバーを使って、うん、オンラインで、
はい、
手続きができるようになってくるものと思います。
はい、ということはじゃあここからますます利便性は増していくはずということですね。
そうですね、はい
はい、わかりました。ということで駆け足にはなりましたが、まずは、番組前半マイナンバーについて教えていただきましたが、番組一旦ここでブレイクをさせていただきたいと思います。この番組今年はですねご出演いただいている二戸市の市役所の皆さんに二戸市内の好きな場所や景色を伺って、そこで聞きたい曲を一緒にリスナーの皆さんと聞いているんですが、長谷川さん、
はい、
二戸市内、
はい、
お好きな場所とかってございますか？はい、
そうですね、先日紅葉が綺麗に見えておりましたので、
はい、
尾上女神馬仙橋のあたり、展望台に上がって、
うん、
紅葉を見てきましたけれども。
あ、そうですか。
はい、県外ナンバーの車も何台か来てまして、
うんうん、
はい、その日天気も良くて非常に紅葉綺麗に見えてました。
はい、これ放送されてる頃にはね、はい、おそらくひょっとすると雪も積もってるかもしれませんが、
はいはい、そうですね、はい、
でもやっぱり馬仙橋のあたりは秋が一番綺麗ですね、
はいはい、天気が良ければ最高ですね、
はい
はい。
そんな秋の馬仙橋尾上女神を見ながら長谷川さんが聞きたい曲何でしょうか？
はい、はい、放送のあたりは冬も始まっていると思いますので、では牧原紀之の冬が始まるようではいかがでしょうか。
はい、わかりました。ちなみに何か曲の思い出とかってございますか？
思い出
特には
冬が始まるとこの曲を思い出すというか、シーズンに合った曲だなと思って聞いております。
はい、わかりました、はい。そうしましたら長谷川さん改めて曲紹介をお願いします。
はい、では牧原紀之で冬が始まるようです。
ラジオ今回はマイナンバー制度についていろいろと教えていただいています。後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
後半はどんなお話になりますか？
はい、ここからはマイナンバーカードについてお話ししたいと思います。
マイナンバーカード、ちょっと今も話題になってますので。
そうですね、いろいろ報道されておりますので、
はい、はい、興味のある方もいるかと思います。
はい、
改めてマイナンバーカードというのはどういうものなのか教えてください。
はい、 先ほどまでお話ししましたマイナンバー、それからマイナンバーカード、これらは、全く別のものでございます。
はい、
はい、マイナンバーは全ての国民に割り当てられているという話を先ほどしましたけれども、うん、マイナンバーカードは、その交付を申請された方のみに発行されております。カードの表面には本人の顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載されていて、身元確認書類、身分証明書として、
はい、
使うことができます、
うん、
はい、またカードの裏面にはマイナンバーが記載されていて、先ほど持ちました法令で定められた手続きを行う際の個人番号の確認に利用できます。
わかりました、ということで、じゃあそのマイナンバーカードですけれども、交付申請をされた方のみというお話でしたが、
はい、
交付申請の仕方やり方、はい、そういったところはどうしたらいいんでしょうか。
はい、制度が始まったのが平成27年の10月お話ししましたけれども、
はい、
そのあたりに、先ほど田中さんからもお話ありました通知カード、紙のカードですね、
うん、
マイナンバーが記載された通知カードが、全国民に郵送されております、
はい、
でそれ以降に生まれた方については、出生届が受理されてから、だいたい3週間ぐらいで通知カードが郵送されております、
うん、
はい、で令和2年の5月にはこの通知カード実は廃止されております。
あ、もうないんですか。
はい、今はないんです。
はい、
はい、で今それに代わって、個人番号通知書、それから、個人番号カードの交付申請書、生まれた方には、郵送されております。
あ、なるほど。
通知カード今お持ちの方はその台紙が、マイナンバーカードの交付申請書になっております。
うん、
はい、この交付申請書がある方はスマートフォンで申請書の QR コードを読み取っていただいて、
はい、
ウェブサイトにアクセスしてスマートフォンで撮った顔写真、
うん、
一緒に送って申請する方法がまず一つあります。
はい、スマホで QR コードを読み取って、
はい、
なおかつ写真もスマホで撮って、
はい、
もうってことで、じゃあそのスマホ1台でできちゃうってことですか。
そうですね、これは一番簡単な方法ですね。
はい、ただスマホ持ってらっしゃらないとか、
はい、
ちょっと使い方難しいという方もいらっしゃると思うんですが、
はい、まあ、スマホを持ってる方はパソコンもあれば、パソコンからも申請していただけます。
あ、なるほど、
はいはい、これも同様にウェブサイトにアクセスしてですけれども、うん、申請書に23桁の申請書 ID っていうのが記載されておりますので、
はい、
こちら入力して、まあ、QR コードの代わりですね。
ああ、なるほど、そっかそっか、
はい、はい、でこちらは顔写真の、画像データ一緒に送って申請する方法もございます、
うん、はい、
でスマートフォンもパソコンも持ってないよっていう方、
うん、
郵送での申請もございます。
あ、郵送でもできるんですね、
はい、こちらの証明写真、用意していただいて一緒に郵送していただく必要があります、
うん、はい、
で現在ではですね、証明写真を撮る写真機、
うん、
コンビニとかスーパーとかにありますけれども、
はい、
そちらの機械から直接申請ができるという方法もございます。
え、スーパーの前にある証明写真機からそのままできるんですか。
はいはい、そうです。
そんなこともできるんですね、
はい、ただ対応している写真機に限りますけれども、
はい、
この辺であれば、幹部の2の辺店、
1
の辺店には設置されているのを確認しております。
わかりました。じゃあ、はい、それ以外の場所はちょっとできない可能性があるの で、
そうですね、
気をつけくださいということですね。
マイナンバーのキャラクターのマイナちゃんっていううさぎのキャラクターがいるんですけれども、はい、そちらの絵が描いた写真機であれば対応しております。
はい、わかりました。じゃあそこは確認いただいて、
はい、
例えば二戸の市役所、役場では受け付けてないんですか。
そうですね、マイナンバーカード発行するのが、地方公共団体情報システム機構というところでカードを作っておりますので、
はい、うん、
そちらに申請する必要があります。
そっか、じゃあちょっとやり方わからないからって言って、はい、書類持って窓口に行っても、まあ、はい、教えてはいただけるんでしょうけど、
はい、
そうですね、
はい、
そこでの申請はできないということですね、はい、
そうですね、
はい、じゃあそこを気をつけいただいて、
はい、
わかりました、ということで、じゃあマイナンバーの交付の仕方はわかったんですが、
はい、
まあ、気になってらっしゃる方 はおそらく、まあ、僕も去年駆け込みで申請したんですけど、
はい、
あれは何て言いましたかね、マイナポイントでしたか、
はい、マイナポイントですね、
はい、確か5000円分、
はい、
もらえるというので期限ギリギリで、申請したんですけれども、はい、あれはもう終わっちゃったんですかね、
今実施しているマイナポイントについては、
はい、
令和3年の4月までにカード作っていただいた方、うん、対象になっております、
はい、
でポイントの申請については、12月まで今延期されておりますので、
なるほど、
はい、4月までにカード作った方はまだ申請していない方はぜひご利用いただきたいと思います、
うん、ということはじゃあ、現在その僕が申請で、はい、変なね下心で申請したような、
はい、
マイナンバーカードを申請するともらえる特典みたいなものは現時点ではないということですか、
は
い、
現時点では5月以降に作った方は実施しておりませんが、
うん、
今ニュースで報道されておりますけれども、その第2弾が、国の方で実施するという話をしております。
第2弾がこれからあるんですね。
はい、
はい、じゃあそうしました。それちょっと気になるところですので詳しく教えてください。
はい、はい、第2弾については、カードを作った方に対して5000円分のポイント、
はい、
それから、今健康保険証としてもマイナンバーカードを使えるようになってますけども、その利用登録をした方に7500円、
お、
はい、それからマイナンバーに口座の紐付けをした方に対してまた7500円分、はい、が合計で2万円ポイントのキャッシュバックがあるということになっております。
うん、その第2弾が今後どこかで実施されるということなんですね。
はい、
はい、ということはちょっとごめんなさい、整理をしますけれども、はい、前回と同じように申し込んで作った人に対して5000円分のマイナポイント、
はい、
で次が、健康保険証として登録した方に7500円、
はい、
でもう一つが口座の紐付けですか。
はい、
わかりました。ちょっと一つずつじゃあ、いこうかと思いますが、
はい、
まずはその申し込みした人に対して5000円分というのは前回と同じですね。
そうですね、はい、うん、で前回は2万円分の利用に対して5000円のキャッシュバックという制度でした。その辺も第2弾についてはまだ詳細決まっておりませんけれども、はい、
うん、
5000円分は、もらえるということになってます。
あ、分かりました。じゃあこれに関しては前回と同じような仕組みではあるんですが、
はいはい、
ここから先私と同じようにもうすでに申し込んでる方、はい、身寄りな情報なのかもしれませんが、はい、まずはその健康保険証として登録した方にということなんですが、
はい、
健康保険証として、そうですね、マイナンバーカード使えるというお話よく聞きますけれども、
はい、
これはどういうふうな手続きが必要なんですか。
はい、健康保険証としては、今年の10月20日から、
はい、
本格運用がスタートしております、
うん、
保険証として使うためには利用登録というのが必要になってきますけれども、
はい、
マイナポータルというマイナンバーカード、マイナンバーの情報を閲覧するためのサイト、ウェブサイトがあります、
うん、
そちらで、健康保険証として使いますよという登録をしていただく必要があります。
はい、
はい、マイナンバーカードはただ医療機関に持っていったからといって、そのまま健康保険証として使えるわけではありません、
うん、
はい、まあ、医療機関でもその利用登録はできることにはなっておりますが、
はい、
ただちょっと手間医療機関の方でもかかりますので、うん、あらかじめ登録していただいた方がよろしいかと思います。
はい、わかりました。
はい、
詳細についてはこれから発表になるんでしょうけれども、この今持ってらっしゃる方もそれを健康保険証として登録すると7500円分のポイントが、
はいは
い、いずれまた支給されるということなんですね。
はい、ということが報道されております。
うん、ということはこれどうなんですよ、待った方がいいんですか。なんとも言いづらいでしょうけど、
はい、まあ、なんとも言えないですね。
はい、
まだ現時点で使える医療機関薬局というのは本当に限られてい
まして、あ、そうなんですか。
はい、数パーセント、
うんうん、
市内だと県立病院と、二戸クリニックさんですかね、あと薬局も 2件ほどしかまだ使えない状態のようですので、
はい、
もうちょっと待ってもいいかもしれません。
マイナンバーカードを保険証として使えるところが少ないってこと。
そういうことですね。はい、
はい、そうなんですか、はい、じゃあ逆にその今や慌ててやって、はい、これがあれば大丈夫って言って、
はい、
病院に近くの、ね、かかりつけのお医者さんとか行ってもうちこれダメだよって言われちゃう可能性がある。
そうですね、現時点では残念ながらまだ少ない状況です。
はい、じゃあもうちょっと待った方がいいかもですね。
はい、
わかりました。はい、そしてもう一つの、口座との紐付けという話ですが、
はいはい、
口座と紐付けるということは何かそのお金のやり取りとかのに使われるということだと思うんですが、
はい、
これ一体どういうことですか。
これはコロナウイルスが流行した時に、まず全国民に10万円給付されましたけれども、
はい、
そちらもマイナンバーと、まあ、口座が紐付けされていれば迅速に、給付ができたんですけれども、うん、まあ、そこで、まあ、手間と時間がかかったという反省を生かしまして、マイナンバーに、皆さんの口座を登録しておいていただけると、
はい、
そういった給付金支給が、すぐできるということで、始まっていくものでございます。
あ、なるほど、まあ、これもじゃあそのまあ役所の方の手間も当然、ね、はいはい、ミスも少なくなるでしょうし、はい、金融機関の方の手間も減るでしょうし、はい、でそして我々自身もそういう時の給付が速やかになるという
そうですね
メリットですよね。わ、はいはい、かりました。
こちらはまだ本当に全然、現時点で口座の登録できる状態にもなっておりませんので、
うん、
こちらはこれから制度の設計をしていくということだと思います。
わかりました。じゃあ、 まあこれに関しては本当に、報道とか詳細が、されるのをちょっともうしばらく待った方が良さそうですね。
はい、
まあ、ただいずれにしましても、このマイナンバーカードの、登録するメリットとして、
はい、
今後、最大2万円のマイナポイントの支給がまたあるということですね。
はい、そうですね。はい、
わかりました。まあ、そのポイント目当てにするものでもない気もしますけれども、
はいはい、
まあ、でもどうせせっかくだったらね。
そうですね、
はい
はい、この機会に、作成していただければと思います。
わかりました、ということで、今日はですねマイナンバーそしてマイナンバーカードについていろいろと伺ってきましたが、
はい、
おそらくこれお聞きの方もですね、作ってみようかと作りたいと思っているんだけれども、
はい、
その申請に必要な書類、
はい、
まあ、最初にもらったその通知カードであったり、
はいはい、
あとは一回郵送できたその申請書類とかも、
はい、
なくしちゃった捨てちゃったという方、
はいはい、
そういう方はどうしたらいいですか。
まずは、市役所の、まあ、住民担当の窓口に相談していただければと思います。
はい、はい、それに関してはじゃあ市役所で、改めてその必要な書類は再発行できるということですね。
そうですね、はい、申請に必要な書類は役場の方で発行いたします。
はい、わかりました。
はい、
じゃあそのねマイナンバーカードのポイントの第2弾、
はい、
ちょっとその辺を待ちながら、
はい、
皆さんもぜひマイナンバーカードの交付申請、
はい、
検討してみてください、
はい、よろしくお願いします。
ということで、今日は情報管理室長谷川さんにおいでいただきました。長谷川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオを聞きの二戸市民の皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。いただいた皆さんの声は私田中が二戸市の担当部署まで届けます。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りいたしました。